皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時にゴルフにまつわるすべてのことについてお届けするゴルフラジオ番組となっております。いやー、最近暑いですね。皆さん大丈夫ですか？本当に、努力の汗がですね、滴り落ちる、この季節になりましたが、皆さんちゃんと汗をかいていますでしょうか？たまにこう電車に乗ってね、東京都内へ行ったりをするとですね、まあ汗をかいていない、特に女性の方が、こんなに滝のように汗をかいている自分がいるのに、まるで暑くないかのような、爽やかな、顔をしてですね、こうすれ違う姿を見るとですね、この人は大丈夫なのかと思ってしまうぐらい、本当に汗をかかない人というのは、まあ、体質な部分でもあると思うんですけども、すぐにですね、やっぱ熱がこもりやすくなり、そして頭が痛くなったりとかね、突然なんていうんですかね、その気温差の激しい場所に行った瞬間にですね、やっぱりこう気分が悪くなったりっていう、まあ人はね、うまくできてて、やっぱりこう汗をかいて熱を逃がしてですね、またこうお水を取って、またその中のこう体のね、熱をまた取ってという機能が備わっているんですが、やっぱそれをちょっとこううまく使えていない、元々の体質の人であったりとか、あとはもう全く日々運動をしないという方はですね、この汗をかくということに慣れていないので、誰よりも危ないんですが、まあ多分このね、ラジオを聞いている方は、こんな暑さもですね、まあ、関係なく、ちゃんと運動と、そしてゴルフを楽しまれていると思うので、まあそのあたりは、あんまり心配していないんですけども、この暑さをやっぱりこう快適にね、するためには、いろんなグッズが販売されていると思うんですけど、ぜひですね、このゴルフのラウンド行かれた際にはですね、お昼で一旦こう上をね、着替えるっていうこともいいのかなと思ったりします。まあ一瞬ちょっとこの昼食を食べるときに、まあちょっとこう不快な思いをしないというか、まあ汗の状態かいた状態でね、まあ、ご飯食べるっていうのもなかなか、気分も、まあ僕はあんまり気分が乗ってこないので、着替える派なんですけども、まあちょっと、電車で行かれてる方とかは、なかなかね、荷物が増えて難しいと思うんですけども、まあ車の方はですね、着替えと思って、お昼に一回リセットして、そして後半また、しっかり汗をかけに行くという、まあ、スケジュールにしていただけたらですね、ちょっとはこう夏のゴルフを楽しめるんじゃないかなと思っております。この暑い夏を、あっという間の夏を楽しんでいきましょう。ということで、今回ね、皆様にこうお伝えしたい、発表したいことがありまして、まあ最近、こう、ラサさんが試合に出られて、まあ、しっかり入賞されて、そして、一方ですね、こう、普段、なかなかこう試合に慣れていない方とか、試合が初めてとか、もしくはその、まあなかなかお仕事の都合で、出たいけど出れなかった、もしくはその、グロスではなかなかね、こう、そのゴルフジュニア上がりの子たちとかと混じるとですね、やっぱりそこは難しいと思うんですよね。そういった方のためにですね、開かれている一つの大会があります。しばらく、まあコロナの影響でしばらくなかったんですが、WAGC ジャパンアンダーハンディキャップゴルフというものがあります。この大会はですね、まあその全国各地の予選会、予選と決勝をクリアしてですね、その、いろんなレベル別があります。1から5フライトのレベル別がありまして、まあその 1フライトは、まあ、ハンディキャップが0から 5.4 で、2フライトは 5.5 から10.4 という感じで、最後の5のフライトになるとハンディキャップが 20.5 から 25.4 までの方のこうカテゴリーがあったりとかですね、まあ、本当に、まあ、ハンディ別でしっかり分かれているので、どの方にもチャンスがあると、同じレベルで競技をしていけるので、幅広いゴルファーに参加してもらえて、幅広いゴルファーにこの挑戦権というか、ものが得られるという大会があります。なんとですね、この予選と決勝戦を勝ち上がって、レベル別の日本代表5名ですね、フライト別の5名に選ばれると、世界大会へ招待されるという、なんとも、まあ一部ね、まあ負担があるということなんですけども、もう完全というか、まあその渡航費だったりとか、そういうところをまあ招待という形で連れてってくれるということになります。この世界大会は2023年11月の4日から11日のタイプーケットで行われる大会となっているみたいですね。そしてこの大会にですね、まあこのコロナ前に出られた、まあ僕が所属している原点のレッスンのお客様の中から1名代表で選ばれた人がいるみたいなんですよね。でそこからコロナを明けて、今年挑戦したら見たらどうかという話をしたりとかですね、今年もう一回挑戦するという方が、僕の、まあ、レッスンを受けてくださっている方、まあ、知っている限りでは2名おられるんですが、その方のね予選結果が、出ました。男性1名女性1名なんですが、一つその女性の予選会場はサンヒルズ、そして男性の予選会場は岡部地さんというところなんですが、なんとですね、嬉しいことに、どちらもですね予選1位で通過することができました。トップ通過ってすごくないですか、ダブルで。いや本当にね、この試合、特にまあ女性の方なんですけど、この試合前の、なんていうんですかね、こう考え方だったりとか、試合に向けての調整方法とかっていうのを、まあ、ちょっと僕なりにシェアしたので、今日は皆さんにそれをどんな風にアドバイスしたかっていうのを話していきたいなと思うんですが、ちょうどですね、その予選会の2日前から、富士クラシックというところでゴルフキャンプを開催してました。そのゴルフキャンプ2日間の翌日にサンヒルズで予選があるということで、3日間の大移動かつ大ゴルフという感じでですね、ゴルフ尽くしのウィークだったみたいなんですが、まあその方はね、日々本当にレッスンで、まあいろんなこう難題にもですね、まあいろんな多分感情を持ちながらも、頑張って自分のものにしたいなというふうにですね、日々頑張っている方なんですけども、まあその方にね、やっぱり挑戦したらいいんじゃないですかみたいな話をして、で、まあエントリーをするということでエントリーしてくださって、まあ僕自身もその、やっぱりエントリーするにはですね、やっぱり通ってほしいと、代表になってほしいなっていう思いでですね、そのキャンプ2日間を過ごしていたんですけども、まあ、この、まあ、その予選を通れたっていう、しかもトップ通過できたっていうのは、まあ、この予選に関しては、正直、当たり前に通過するというふうに僕は思ってました。どちらかというと次の決勝戦っ ていうところになってくると、また気持ちの入り方も違うし、やっぱりこう、上手い方がドンと集まる決勝戦っていうのは、やっぱりメンタル的にも結構、まあなんていうんですかね、プレッシャーもあるだろうし、またこう、違ったゴルフ場で、また自分のパフォーマンスを上げていかないといけないっていう、その予選とまた決勝戦って全然違うと思うんですけど、おそらく本人は予選はものすごいドキドキされてたと思うし、まあ、どんな感情だったかっていうのは、まあ、本人しかわからないんですけども、まあ、その2日間キャンプをやってる中でも、やっぱりラウンド中、いろいろ不安だったと思うんですよね。だけど僕の中では、予選は絶対通るだろうと、普通にやれば通るというふうに思ってたんで、この普通というか、そのゴルフコーチとして、普通にやれば通るよねっていう部分のちょっとシェアをしたんで、皆様にもちょっとそれをお伝えしていきたいんですが、まあ翌日のね、試合前、まあ、翌日試合があるということで、前日にすることって、皆さん何を特に練習されますでしょうか。まあ、ある人はドライバーだったり、ティーショット、そしてセカンドショット、まあ、不安を抱えてるたりとかですね、アプローチだったり、パターだったりすると思うんですけども、まあ、基本的な僕の経験則と、僕自身の経験値からですね、お伝えすると、前日にロングゲームをまずいじらないっていうことが鉄則になります。そもそもですね、明日良くなるようなスイングとかってないんですよね。何か飲んで良くなるみたいな、そういった薬はあると思うんですけど、この動きをしたから翌日良くなるっていうものもないと思うし、逆に前日悪かったから翌日ダメかっていうイコールにもならないんですよね。ゴルフって不思議と、その日はダメだったけど次の日良かったりするっていう、やっぱりそこには感情が入ってきたりとか、その時の体調だったり睡眠時間だったり、その起きた時の体のコンディションだったり、その時の気温だったり、いろんなものが左右するんで、まあ基本的にロングゲームは変わらないんですよ。よくしたくてもよくすることはできないというふうに僕は経験値というか、まあ経験談から言えることなんですよね。で、じゃあ一体何を一番調整すべきなのかっていうと、パットとアプローチになります。で、このパットとアプローチ、まあこの漠然とする中なんですけど、僕は明確に思ってるんですけども、まずアプローチに関しては50ヤード以内を徹底的に前日は強化します。50ヤード以内、まあ特に、まあこの女性の方はですね、やっぱりティーショットを打ってセカンドを打った時にパーオンする確率っていうのは、やっぱりこう物理的に難しかったり、どんないいショットがあったとしても届かない距離だったりすると思うんですよね。で、そこでやっぱりパーを取っていったりとか、バンカーに入れないという技術になってくると、50とか、まあ、ある人だったら100ヤード以内かもしれないですけども、まあ、今回は50ヤード以内に絞ってその方にはお伝えしました。50ヤード以内のクラブはどうするのか、S を使うのか、A を使うのか、そして50ヤード、40ヤード、30ヤードのボールの捕まえ方は合っているのかどうかっていうところにフォーカスしてきました。やっぱり、40ヤードって言われると、40って簡単に乗せれるじゃんっていう人もいれば、40って難しいよっていう方もいると思うんですよね。これは人それぞれのレベルによって変わるので、自分の経験談ってあんまり意味なかったりするんですよ。その方は40が苦手かもしれないし、自分は得意かもしれないですよね。なんですけど、この40をちゃんと打ち切る、50を打ち切るっていうのはレベルに関係なく、絶対的にピンに、そしてグリーンに絶対乗せないといけない距離なんですよね。この距離がそもそも乗らなければ、試合には絶対に勝つことはできないですよね。なので、前日はロングゲームよりも 5時をちゃんと打とう、4時をちゃんと打とうっていう話し合いをしました。まあ、ラウンドが終わってですね、まあ、約2時間ぐらい練習したかなと思うんですけども、まあ、ちょっとパッドの、話は後でしようと思うんですけども、パッドの調整時間がちょっと長くて、なかなかこうアプローチの調整時間難しかったんですけども、まあ、今回はその50、40、30、なんとか頑張ろうという話をしました。で、その、方法だったりとか、そういうのをシェアさせてもらって、そして、一番大事なのは、ピンに対する、クラブ選択だったり、距離をどうするかなんですけども、皆さんは、ピンが手前、奥、そしてセンターで、攻め方を変えていますか？この、変えるという発想がなかったら、寄るもんも寄らないし、乗るもんも乗らなくなります。まず、基本的な考えとして、ピンがセンター、例えば50ヤード、ピンセンターであれば、40ヤードの距離を狙っていきます。そして、50ヤードの、奥のピンの位置でも40ヤードを狙っていきます。なぜかというと、手前が使えるからなんですよね。で、別に45でも50ヤードでも全然 OK なんですけども、何かアプローチに不安がある方っていうのは、このピン位置によって50ヤードだったとしても40ヤードの打つ、40ヤード打てばグリーンには乗るんだっていう安心感があると、すごいこうショットにゆとりができるんですよね。で、間違えてしまうのが50ヤードで、かつピンが手前だった時ですね。この時に40ヤード打ってしまうと乗らない場合があります。ピンが手前の時は60ヤードを打つということが必要になってきます。もちろんピンの奥には行ってはいけない、まあ基本なベースとしては行ってはいけないんですけども、そもそも乗らなければピンが奥とか奥に乗っちゃいけないっていう話のレベルじゃないんですよね。まず絶対的にグリーンを捉えるっていうことが大事になってくるので、ピンが50ヤードでピンが手前の時は60ヤード、70ヤードの距離を狙っていく。するとですね、意外にもそこにメンタルというものがこう加味されるので、だいたい50ヤードぐらいになっちゃうんですよね。で、それでベタピンになったりとかするんですけど、このピンの位置によって測った距離に対してマイナスするのかプラスするのかっていうことを考えていくと、いいという話を、しました。で、これが、このルールが徹底できていると、もちろんミスショットはもう仕方ないです。だけども、このマネージメントをミスらなければ、変なところにバンカーがこう切られていてそこに入ったりとか、目玉になってしまったりとか、池に入ったりとか、そういったしょうもないミスを防ぐことができるんですね。このしょうもないミスをなくすってことが、しょうもないスコアを生まない結果になるので、ぜひですね、皆さん、このアプローチのピンの位置に、ピンの位置に対する考え方っていうのを、ぜひ、参考にしていただけたらなと思ってます。そして、二つ目になるんですけども、その方にお伝えしたのは、ショートパッドの出玉をチェックする。そして、アドレスをした時のフェースの向きをチェックする。この2点に絞って、お伝えしました。まあ、この方はですね、僕の、パターの、ヒントレッスン、パターに特化したレッスンを受けてくださっている方だったので、まあ、非常にこう説明がしやすかったんですけども、まず大事なものが、アドレスをした時に、ターゲットラインに対してフェース面が90度に構えれているか構えれてないかっていうのがめちゃくちゃ大事になります。ショートパッドは約8割ですね、このフェースの向きによってボールの出球が決まってくるので、いくらストロークが100点でも最初に構えた時のフェースの向き、そしてインパクトした瞬間のフェースの向きが自分の意図するターゲットに向いていなければ、ボールはそこには飛ばないんですよね。なので、 徹底的に直角にターゲットにラインに対してフェース面を構えれてるかっていうのをチェックしました。案の定ですね、最初にチェックした時はフェースが閉じていました。で、なぜかボールが左に行っているっていうふうにラウンド中あったんですけども、原因はこのフェースの向きだったんですよね。そして、それに伴って、前日ではあるんですが、グリップの変更を行いました。以前のね、ラサさんの時も、前日にですね、グリップをチェンジしてですね、うまくいったんですが、今回、ちょっと不安になりながらも、グリップのチェンジを、リクエストしました。まあ、最初は、まあ、その当日、その方が、実際にそのニューグリップをされたかは定かではないんですが、グリップをチェンジしてですね、ちょっと違和感があったんですけども、明らかにボールの転がりが良くなったりとか、緩むことがなくなったので、これで行ってくださいというふうに言ってですね、グリップの変更とフェース面の向きをチェックしました。それをまあ約1時間弱ぐらいやられたのかなと思うんですけども。で、もう本当にショートパットに絞りました。ロングパットに関しては、もうその時のコースのグリーンスピードによって変わってくるんで、前日に合わない方がいいんですよね。感覚はあった方がいいんですけど、なので当日しっかりじっくり、ロングパットをしっかり練習してくださいっていうことで、ショートパットに絞りました。で、出玉さえ揃っていれば、ショートパットはほぼほぼ入ってくるんで、この短い距離をとにかく自信をつけさせるためにですね、たくさんやってもらいました。まあこういったようにですね、この試合の前日にどういったものを練習するか、試合じゃなくてもですね、コンペもそうですね、自分にとっての大切なラウンドっていうのが皆さんにとっての試合だと思うので、こんなこう大きな大会に出ないよっていうんじゃなくて、自分にとって大切なラウンド前にはこういった練習が必要なんだよっていうことをちょっと今回はお伝えしようかなと、思ってですね、収録してるんですけども、まあ感想ですね、そのお二人の感想を連絡が来た時に、その男性の方にですね、もう初めて言われましたね、この予選通ったのはあなたのおかげですという文面が来てですね、まあ日々、いろんなこう冗談を言い合ったりするんですけども、自分の成功は自分のものと、自分のおかげだと、そして、ミスはコーチのせいだというふうに、ずっと言われてきたですが、今回はあなたのおかげですよというふうに連絡来たので、まあ嬉しかったですね、本当に、本心かはどうかは分かりませんが、まあそういったことをね送ってくださるっていうのは、すごく、嬉しかったです。本当に、決勝必ず通過してほしいなと思ってるんですけども、で申し上げる方は、パターが、スコスコ、入りましたというふうに、連絡くださいました。まあ、もちろんその大事なパットを外したということもあったと思うんですが、まあそういったですね、まあ、前日にやったことをちょっとでも表現できるとですね、自分のスコアというものはまとまってくるし、逆にそういうことをしてない人が、たくさんいるっていうことも事実なんですよね。敵がですね、そういうことをしてくれないからこそ、そういうことをやってる人がどんどんこう際立ってくるというか、勝ってくるんで、このラジオを聞いている方はですね、聞いていない人に比べてですね、もう一歩二歩と進んでいるということになるので、ぜひ今回の話をですね参考にしていただけたらなと思っております。いよいよですね、試合9月14日、千葉県で行われるみたいなんですが、楽しんで結果がどうであれ、とにかく自分のパフォーマンスを出し切るということを目標にしていくと、終わった後も後悔がない、そしてご褒美が、1位というご褒美がもらえるかも しれません。ということで、今回の話は、この辺りで終わりたいと思います。ぜひですね、こう参考になったよという方は、ぜひコメントいただけたら嬉しいなと思っております。ではまた、皆さん、来週のラジオも聞きに来てください。ではでは。